さあ、今回も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松です。
上田です。
はい、ということで、この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは、病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的な本物のお医者さんに、研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
はい。
ということでね、まあ暑いですけれど、
はい、
いや本当に、まあ、蒸し暑いというんですかね、
蒸し暑いですね、
うん、でもちょっと頭がね、うん、湧いてきちゃいまして、ね、ちょっと暑さで、はいはい、頭がちょっと湧いてきちゃって、ちょっと今週から、
うん、
ちょっと人間病院を聞いてくれる人のことを一回患者さんって呼んでみたいんですけれど、
ほうほうほう、
ちょっと頭がおかしくなっちゃったせいもあるんですけどね、うん、ちょっとだから気になったら止めてください、
うん、
あのだから、患者さんっていう扱い方でちょっとお便りもね先週の残ってるので、
は
あ
は
あ、ちょっとそういう扱いをしてみたら、
うん、
よりこう病院感、
うん、
より医学が注目するんじゃないかなと、
なるほど、
いう発想のもとなので、
は
あ
は
あ
は
あ、けどやっぱりこれはあくまでも人間病院です
から、
ね、うんうんうん、はいはいはい、東海病院じゃないですから。
ああ、うちの地元のね。
地元中学校の隣にあった。
うん、まだあるんですか？
まだあるって、それはあるでしょ、
うんうん。
病院ってそうポンポン潰れないでしょ。なんか今、カフェを眺めるような感想でしたけど、
うんうん、
病院なんでそんなに簡単に潰れないですけど、
うん、
人間病院なのでね。
うん、
また別の部分で気になったら教えてください。
わかりました。
はいはいはい。というわけでですね、今回もお便り、読んでいきたいと思いますが、まず最初の、患者さんです。次の方ということでね、
うん、
気になりました。なんか
いえいえ大丈夫です。
気になってないですか、はい、まずですね、キムさん、
はいはい、
前回もう何なら前々回、あ前回ですね、
うん、
なんとネジが入っていた、
あはは は,
はい、キムさんから、お便り来ております。
はい、
いつも、楽しく聞いています。上田先生、徳松さん、よろしくお願いします。前回はよろしくお願いしますってことでね、前回はお便り読んでいただいた上に手を尽くしてくださってありがとうございます。なんか100円あげるとかそういう手の尽くし方でしたけどね
、
お二人で話していただけただけでも救いになった気がします。実は、また、過去にも体験した難解な、病の話がありますが、また期間を置いてチャプターを、トロさせてください。合ってますかね、これ、
うんうん、
はい、嫌なこともプラスに笑いに変えていい思い出として上書きできるといいと、できるといいなと思います。ではまたメールいたします。あと、なんであの時放送局カフェに100円を取りに行ける日が来るといいなと思っております。あ、ちゃんと100円のこと書いてありますね最後ねということでね、はい、はい、じゃあお薬出しときますということでね、
はいはいはい、
うん、やっぱ気になりますね、やっぱりね、
うーん、なりますね、なりますね、やっぱりダメだな、
ダメだなって、
うん、
早いな、なんか
難しいよ、
難しいですね、
うん、はいはいはい、なんかこう下に見てる感じがあるから嫌だ
そうですよね、うん、医者目線みたいなね、医者でもないのにね、
そうそう、
はいはい、わかりました、
うん、
ね、わかります。じゃあ患者さんとかやめましょうね、
うんうんうん、
はいはい、なんかなんかこうバンドマンとかでお客さんのことをクルーって呼んだりとか、なんかありそうですもんね、なんか
ね、ああ、うん、そうですね、
なんかそんなノリでいけないかなと思ったんですけど、
乗組員みたいなね、
乗組員みたいな言い方するみたいなね、
うん、
なんかありますよね、なんか、
うんうんうん、
物のふって呼んだりとかねありますよね、そのももクロがとかね、
はいはいはい、
そのノリでちょっと行こうかなと思ったんですけど、
うん、
まあまあまあ、やっぱやめます、ちょっと変な病原菌が出る前にやめときます。
柄じゃないですしね、
柄じゃ
うん、
粋な言葉ですね。柄じゃない
です、
ね、
うん。柄じゃないんで。
はいはい。うん、というわけで、次のお便り、早速いきたいと思いますね。本当けど、キムさんね。
うん、
いや、本当お待ちしております。ということで、ね。
そうですね。100円取りに来てほしいですね。
いや、本当ですよ。もう、その、なんでカフェの方もね、うん、着々と準備進んでおりますので。
100円もちゃんと用意して。
100円は別にいつでも用意できるだろうな、ね。まあけど、今のうちからね。なくなっちゃうかもしれない、ね、
キムさんの100円だから、
キムさんの100円ね、
うん、なるほどね、薬だからね、
なるほどね、わ、うん、かりました。 じゃあ袋に入れてね、ちゃんとこう処方箋みたいなね、
そうそうそう、
薬袋に入れてね、
うん、
お渡ししたいなと思いますが、
うん、隣の小屋に取りに行かなきゃいけないけどね。
いや、うん、いやだからそんな別に何にもまだない設定ですけどね、
うん、
別にそのカフェの外にもう一個処方箋カフェがあるとか、そんな、そんな予算ないですからね。はい、
あそ
っか。もう全部カウンター越しでね、お渡ししますが、
はいはい、
次のお便り、ミスズミスさんから来ております。
うん、
コメント、徳松さん、上田さん、こんにちは。以前、あえての立ち位置病の回、だいぶ前の回ですね、メールを読んでいただいたミスミスです。まさかのメインテーマになるとは思わずびっくりいたしました。ありがとうございました。これはだから、覚えてますか？電車の
話ですね。はいはい、覚えてますよ。
はい。私の通勤時の電車での立ち位置、それはまさにお二人と同様、扉両サイドの手すりのコーナーです。私も基本座りません。ん？って思いますよね。そうです、あのメールには重要な一言が抜けていました、電車の扉ギリギリドセンターに立ち止まってそこを立ち位置にしちゃう人のことを、文面でお伝えしたつもりでしたと、うん、この重要な一言、これを私はよく見失います。病院に行っても大抵、一度では、診療結果が腑に落ちず、だいたい3回くらい病院を変えた時点でやっと適切な処置をしてもらいます。きっと伝えるべき症状を伝えていない私に原因があるのでしょう。要するに説明が回りくどいのです。いつも、後になって気づくのです。このメールも要するに回りくどくてすみませんでしたメールなんです。3分話すよりも重要な一言、人に何か伝えるって難しいですね。お二人のトークの素晴らしさを痛感します。あ、最後に、男子トイレの真ん中の便器を選ぶ人は社長気質と聞いたことがあります。参考までに、それではまた、ということでね、
あ、
ありがとうございます、うんうんうん、ということでね、またご丁寧にお便りをいただきましたが
ね、ちょっと照れますね。
照れますね。まあまあまあ、うんうん、そんなことはね全くないわけですけれども、うんうん、まあけどこの大事な一言抜いちゃうっていうのはね、
うん、
まあ難しいですよね。だから、
うん、
本当にすごくね、
うん、
もうなんだろう、すごくこう意図的というか、もう本能的にガンガン主語抜いてくる人ってやっぱりいるじゃないですか。
はいはいはい、
ガンガン、
はい、
うちの姉なんですけど、またね、
あはは、
もううちの姉は基本的に全部クイズにしちゃう病ですからね。もう、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、日常会話すらクイズ病ですから。
うわ、それはきついね。
そうそう、うん、何がって言わないと、
うん、
それはいつがとか、
うんうん、
全部なんか一個括弧を入れないと、
うん、
気が済まないんじゃないですかね、多分。
うーん、
だからもうそれはもう意識細胞レベルかもしれないですね、ひょっとして。
あ、そう、
うーん、
すごいね、そういう身内とずっと生活していくという
のは。いや本当ですよ、もう本当に、うん、だから最初のうちはもうだいぶ早押しボタンの速度とか早かったんですけどね、
うん、
中2ぐらいの時にボタン捨てたんでそこは答えてないですけどね。
ああ、はいはい、フリップとかにすれば。
いやいや、なんだよ、もう末期じゃねえかお前、家族として。お前なんだお前。なんでお前フリップでの話し出すんだお前、ランマ2分の1のお父さんみたいになっちゃってね。漫画トークをね、必ず1個入れていきたいと思いますけれど。まあだからこれは僕は単純にこのミスミスさんは、その会話の中に穴埋め問題入れちゃう病ではないと思いますね。
うん、
はいはい、いっぱい病名いろいろ試しすぎて結局何病か分かんないですけれど、
うん、
僕の中で最終的にはその会話の中に括弧問題入れちゃう、穴埋め問題入れちゃう病が一番気に入ったかな、僕はね。
あ、そうなんだ。
いや、なんだよ、もう試され始めてるじゃねえか、もう俺は。
なんなんだろうね、本当に。なんか、
いやいや、これはただ単純に言わすれただけだと思いますよ。
あ、そうな、それだったら全然ね。
うん、
うん、本題入るの2時間5秒とかだったらね。
いや、まあまあ、それ僕ですね、それは僕の病気ですね、ちなみに。
そうですね、
は
い、うん、
本題入るのに2時間病の弟と、うん、全ての会話がクイズ病の姉でね。、はい、
なかなかの兄弟ですね。
なかなか、まあ、こうお互い独身なんでね、老後も支え合っていきたいなと。
それは何兄弟って言うんですかね。
兄弟って、いや別に本物の兄弟だけどね。
宇宙兄弟とかいろいろありますけど。
宇宙兄弟とか最近ありますけどね。うん、あれ何兄弟なんでしょうね。
何兄弟なんだろう。
いや、ほ
ん
と。
うん。
わかんないですけど、アタック25兄弟ぐらいの感じですね。0点の大喜利でお送りしてますが。
でもよく出せたね。
あ、ありがとうございます。
うん、いいと思うよ。
だからなんで
次行ってもいいと思う、
次行ってもいいと思うよとかじゃないよ。いやけどこれどうしてもね、これ、うん、このメールをいただいた時どうしてもね、
はい、
言いたかったことがあるんですけれど、
うん、
やっぱね、電車の扉ギリギリ土センターに立ち止まってる人とか、
はいはい、
あんまりその上田くんってそんな電車に乗らないからあんまりいないと思ってるでしょ、そんな人。
ドセンター
だからもうプシュッって開いた時に、
うん、
もうドセンターに立ってるってこと。
あん、そうだね、最近は全然乗らないから、
うん、そんな人がいるなんてって思うでしょ。
うん、
やけどやっぱりこうミスミスさんが言う通りいるんですよ、意外に。
いるんですか。
いやー、本当に。いや、だって僕らの時代だったらね、うん、パンってこう開いた時にね、
うん、
中央にいるなんて、
うん、
風船の中から出てきた MVP の数ぐらいですからね、本当に。
うん、大喜利勉強してんの。
いや、これだからどうしても言いたかったです、
うんうんうん。
このコメントどうしても言いたかったです。
風船の中から？
風船の中から出てきた、初代 J リーグ MVP の、いや、いなくなっちゃったの、これ。
うん、
ああ、ごめんなさい。なんでもないです。いや、今、スカイプから大会する音がしたんだね。あの、独特のプチューンっていう音がね。うん、大会しちゃったと思ったんですけど、あ、いましたね。
うん、大丈夫。
ごめんなさい。いや、だから、その、数、ね。
風船太郎？
風船太郎じゃないわ。あの当時、数のあの現象のこと、風船太郎って呼ばれてねえだろう。これ、若い方知らないと思いますけれど、
うん、
まあ、J リーグ元年。
はいはいはい、
の、年間 MVP はあの三浦知良選手だったんですけれど、
うん、そうですね。
それでは年間 MVP の発表です。年間 MVP は三浦知良っつったら、
うん、
このパッて手向けたところに赤い風船があって、
うん、
の風船がパーンって割れて、
うん、
赤いスーツを着た、うん、カズダンスのポーズをしたカズが立ってたっていうね、
あははは
あの衝撃のシーン、
伝説的なね。
伝説的なね。
うん。
いやだからこの電車のもう中央にプシューって開いた時立ってるなんてね。
は
あ
は
あ、数ぐらいしかできないと思ってたんですけどね。
ああ、そういう気質の人がいるんですね。
いる。
世の中には何人い
っぱい。MVP 気質ですね。まさにこのトイレの真ん中に便器選ぶ人が社長気質らしいですけれど。
うんうんうん、
いやすごいですね。電車パーって開いた時真ん中にドンと立ってる、
ねえ、
もう完全に門番以外の何物でもないです、
ね、風船割れてその中からポーズ取って出てくるっていうのはもうキングカズしかできないと思ってましたからね。いやいや、
キングしかできないと思ってたんですけどね、
うん、
カズ気質みたいなのあるんでしょうね。
あるんだ。
うん、いやだからけど僕もあんまり正直見たことないですね、けど、
うん、
けどね、なんかいるっていう噂は聞いたことあります。
うん、
電車の、
うん、
もう、プシュって開いて、
うん。
だってもう、すごいよね。どういう、なんだろうね、
うん。本当に、そういう人がいるって思うと、なんか、プシューって音もなんか演出に思える、
ね。いや、そうだよね、
うん。
いや、絶対なんかやらないといけないよね、その人もね。
まあね。
プシューって開いて立ってるだけってね。
うん。
いろんな数は絶対そんなことしないですからね。
うん。
だからどうしても立ちたいんだったら、あの、カズダンスの最後の、こう、金玉を押さえたポーズをつけるとか、
うん、
やっていただかないと、成立しないですからね。
そうですね。ちょっと意味がわかんないですからね。
意味がわかんない。
ど真ん中に立っている。
ど真ん中に、プシューって立った時にね。
うん。
うん、せめてスモークを与えてほしいですよね、なんか。
そうですよね。
いや、本当に、うん、もしくは、あの、未知との遭遇みたいな逆光的なライトを後ろから焚くとか、
うんうんうん、
何かしら演出加えてこないと、
うん、
意味がわからないんでね。
それとか、そうですね、その駅の、うん、駅長のアナウンスになんか、うん、 頼んでおくとかね、自分の名前を
そうですね、
アナウンスを、ね、
いや本当に、
うん、
さあここで登場だとかいうね、その DJ 的なのでプシュッつって、ああ、あなたですかみたいななりますよね。ああ
で、そんぐらいしてほしいですね。ドセンターに、
ドセンターに立つんだったらね、
うん、
あと降りもしなきゃね、うん、道も開けないってのあると、うん、え、どういうことですかってなっちゃうんでね、
うん、
あんまり世の中にどういうことですかっていう意見が増えちゃうとね。
だからドセンターに立つってことはもうアワードってことでしょ
いや、まあまあ、まあ、アワードってことですね。で、
アワードだったらアワードらしく
アワードらしくね、
してくれないと、
最悪こうタキシードで決めてくれないとね、やっぱり。
あ、そうですか。そういう人いるんだ、
はいはいはい、いっぱい。そういう人がいるっていうこと。だから、水水さんも、実は、サイドに挟まってるらしいです。実はね。
あ、そうですか。水水さんも。
さんも、全然僕らと同じでした。
あ、はあ、はあははあ、
え、ダメなのみたいな話、あの時してたじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、結局もう電車に乗った時点でどこに座っても病気だみたいな話になったんですけど。
なりましたね。
けど、ドアの前に立ってる人はもう病気とかそういうレベルじゃないでしょうね、ちょっと。
そうですね。なんか。まあ、行かれてるんでしょうね。
あれ、そうですね。
どれかと言われれば。
どれかと言われれば、人間病院に、が、こう、往診拒否をするタイプの人かもしれないですね、そういう人はもう。
そうですね、薬とか。
そうそう。
うん、
話にならんっちゅうやつですからね、まあ、変な話ね。
キングカズが薬やってるって言ってるわけじゃないんですよ。
いや、あれはエンターテインメントですから、うん、だから
でも、まあ、カズは多少言ってますけど、
うん、言ってますけど、いい生き方ですからね。
そうそうそう、楽しませてくれます
から、
う
ん、楽しませてくれてますから、もう本当に、うん、当時はあの時のカズかっこいいなってね、今から YouTube で動画調べた人がもしいたらね、
うん、
当時の人これかっこいいと思ってたのかよっつって若い人笑うかもしれないですけれど、
うん、
これいつも言っていますけど、当時からバカにされてましたよね。あの登場に関してね、それだけは誤解してほしくないなっていう。なんかよく昔のアイドルとか見て、何これ当時こんなアイドルにワーキャー言ってたのみたいなね、
うんうんうん、
よくそういう話ありますけどね、
うんうん、
トシちゃんとかそうだったんでしょうけどね。
あはは、
こんななんかアホみたいな歌に、つってね、なんか一本レモン人参とかね、
うんうんうん。
何この歌なんつって。
うん。
はずは違いますからね。
そうそうそう。
当時からのあれってみんな思ってる、ね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。カズダンス自体ね、もう。
で、それをやってきた人ですから。
やってきた人ですから、うん、ちゃんとリスクを背負ってますから、ね。
やっぱこう、エンターテインメントにこう、消化できるっていう才能があるからこそ。
あるからこそですからね。
うん、成立しちゃってるんですけどね。
そうですね。
だから、そう、だからそういうね、ドセンターに立つんだったら、そこをエンターテインメント意識しないと。
そうですね。まあけど、もう本当、カズへの思いが止まらないんでね。
そうですね。
ちょっと次のお便りに行きたいと思いますけれど。
ファンですからね。
はい、ファンですからね。
うん、
はい、本当に。うん、もう普通に僕らの、僕高校の時にカズの写真集、学校に持ってきちゃうクラスメートとかいました。女の子で。
あ、そっかそっか。
まあまあまあ、そういうことでですね、次のお便りいきたいと思います。この方は初めてですね、クリコさん。はじめまして、クリコと申します。特ナース、上田ドクター、こんにちは。はじめまして、クリコと申します。特ナースと特マースはちょっとかかってるんですかね、これは。
わかんないね。
わかるだろう、お前。かかってるよ、お前。かかってるよ、お前、これ。
え、じゃあ僕は。
いや、上田ドクターでいいんじゃないですか。
は
い、
上田ドクター何もかかってない、
ね。そうですね。まあまあ、うん、まあ、そこはいいじゃない。マスとナースはかかるなと思っただけです。無理やりね。
はは、
無理やりなんかその、つなげる、僕も思いつかなかったですから、今。はい、
トクとナースの間に半角スペースが空いてるのは気になるな。うん、
だから別に関係ないかもしれないですね。
うん、
トク、マース、と特ナースかけてないかもしれないですね。感覚空いてるから。
そうそうそう。
いきなり僕のこと特って呼び出したかもしれないですね、これ。
ああ、いきなり？
はいはいはい。
としたらやばいな。
やばいな、じゃない。ということで、つい最近より人間病院拝聴しております。聞き始めて早々に、はっ、これはと思い、症状が思い当たりましたので、人間病院歴、若輩ながらお便りいたしました。 ご信頼いただきたくよろしくお願いしますということでね、やるのとんでもないですけれども、つい先日発表されました病名、あえてのそうですね、だからこのまたあえての立ち位置病の話です。
また、
うん、またまたっつっちゃいましたね、なんか、うん、そういう意味じゃないんですけれど、あえての立ち位置病に非常に似た症状ではありますが、明らかに周りから与える影響が重く悪質であることから、亜種もしくは、全く別の病気ではないかと推測されます。症状としてはエレベーターに乗り込む際、内側に向いたまま乗り込んでしまうというものです。通常の感覚ですと、あの狭い密室空間、人の距離感が必然的に近くなる状況で、人は皆、足を踏み入れると同時にエレベーターの入り口側へ体を向けるものだと思うのですが、ある一定の人たちに対しては、乗り込んできた姿勢のまま先に乗り、入り口側を向いた人の真正面に向き合う形で乗り込んでしまう人たちがいるようです。著しく、パーソナルスペースを侵してくるあの諸行、この症状が現れた人と同じエレベーターに乗り込んだ人々の気まずさたるや、なぜこちら側が気まずさを感じなければならないのかという理不尽さ、しかしして、皆注意することもできず、一様に口を閉ざすという、あの何とも言えない感、常日頃モヤモヤしておりましたが、お二人に診断していただければスッとするような気がして、このお便りに、一縷の望みを託して送らせていただきます。長文乱文失礼いたしました。何卒よろしくお願いします。では今後の配信も楽しみにしておりますということでね、
はいはい
はい、ありがとうございます。はいはい、栗子さんもね、うん、まあ、まず内容も、まあ、非常にありがたいんですけれど、うん、やっぱりね、カッコ振り仮名の完璧でしたね。
あ、
僕に対しての
優しさですよね。
優しさですね。
オールニオールさんに対しての。
オールニオールさんに対してね、うん、一縷っていうのはね、
うん、
ちょっとあんまり知らなかった。一縷の望みとか言うんですね。
これをもう一個レベル上げると、
はいはいはい、はい、
なんかね、あ、こいつらこの言葉の意味わからないだろうなっていうものをなんか米一とかしといて下に意味を書いてもらうとね
いやそっちの方がバカ扱いひどいだろうなんか、
うんうん、
たまにね、なんかその漫画とかでもありますけどね、米でこう下に意味が書いてあるみたいなね、
うん、
あ、いや、まあそしたらかなり丁寧ではありますけどね、
うん、
ということで僕は一縷の望みがどんな望みなのかわからないままですね突入していきたいと思いますけれどね、まあこれもだからさっきのもう本当に今亜種という言葉がね、
うん、
出てましたけど、さっきの電車の話と一緒で、まあ亜種でしょうね。
ですね。
いや本当に、
うん、
どういう人なんでしょうね。なんか例えるとね、数で例えるとどういうことなんでしょうね。
数で例えると
数でこの状況を例えるとどういうことなんでしょうね。いや本当にね、
なんか内側向いたまま体勢変えない人でしょ。
そうですね、うん、
だからその向き合ったままずっと、
いやだからそう、要するになんか、まあ、どれぐらい混んでるか分かんないですけどね、
うん、
まあけどなんか状況的に、まあそのエレベーターの中とかでも、うん、もうその、わーってこうもうギリギリ押し込められるみたいな感じでね、
うん、
もうその体勢変える余裕がないまま、
うん、
あ、ごめんなさい、ちょっと向かい側のままみたいなね、
うんうんうんうん、
そういうことはあり得るとは思うんですよ、その、もう本当にどうしようもなく。
うん、あり得ますね。
ねえ。
うん、
多分この、こう、今回のその栗子さんのね、
うん、
文面からすると、
うん、
もうなんかそのガラガラのスペースでも、向かい合ってくるぐらいの、
うんうん、
なんかそういう気質の人のお話だと思いますけどね。
ああ、これが数だったらってこと、
うん、いやいや、そういう話じゃない。ごめんなさい、うんうん。完全に僕が今そういうお題みたいにしちゃいましたけど、
うん、
これが数だったらシリーズじゃないです。
うんうんうん、
はいはいはい。けどどうなんでしょうね、これが数だったらね。いや、だから、亜種ですよ、けど、だから、やっぱりね、これ、僕らが世間知らずなだけだと思うんですけど、
うん、
そんなに、だから、いない、基本的にはいないタイプなんじゃないですか、こういう人って。
うん、基本的にはいないですよ。
やっぱもう変な人の部類に入っちゃいますよね、そういう人。
そう、やっぱりパーソナルスペースは普通は意識しますから。
意識しますからね。
うん。なんかこう対面になった時に、ね、知らない人、まあ、知ってる人でも、
そうですね、
向き合うっていうのはちょっとパーソナルスペースに対してストレスが、
ね、
出てきますから。
だからこういう人で、まあ、なんかもうどうしようもなくそうなっちゃったら、例えばなんかそのちょっとでもパーソナルスペースのこう構成を変えるとかいう意味でね、
うん、
ちょっとこ う, もう上向いちゃうと。
あ、うんうん
う
ん、
もう体が向き合っちゃったことはもうしょうがないから、
うん、
ね、うん、いやもうこれから、え、何キスすんのみたいなね、
うんうんうんうん、
ことになっちゃわないために、
うんうんうん、
やっぱりこう上を向いとくとかね。
あ、まあ、
多少工夫はしようがあるんでしょうけど、
うん、
けどこういう人ってもうなんかもう本当に1ミリも目をそらさないみたいな、
うん、何なんだろうね。
そういう危ない人のイメージがあるんで
怖いんですけど。
いや、そうなんです。だからね、こういう亜種に関してって、うん、語りづらい部分ってあるんですよ、やっぱり。数のことを語るのが、
うん、
愚問なようにね。
はあ、はあ、
だからまあまあ、そうですね、有名なシーンで言えば、またぎ無視され、伝説ですね。まあ、人間病院で多分5回目ぐらいのエピソードとして登場してると思いますけれど、やっぱりその当時カズといえば、カズダンスであり、またぎフェイント。
そうですね。もうあれをされるともうディフェンダータジタジでしたから。
タジタジでしたからね、
うん、
けど、まあ、ある日根本的なことに気づいたんでしょうね、
うん、
無視すればいいやつって。、うん、どこのディフェンダーが忘れましたけど、こう、
うん、
落としてた腰をこう腰を上げるっていう、ね、こうスクッと立ち上がるっていう、ね、っていう顔してましたね。
普通は重心低くしてないと、
まあ、やっぱりディフェンダーの基本です ね、やっぱり
すぐ対処できないはず
なんですから。でちょっと体を斜めにして少しでもこう外側にね、
はは、
向けるようにっていうのがディフェンスの基本なんですけど、
はは
スクッと立ち上がるっていう。僕この話散々してるんでね、 YouTube で探してるんですけど見つからないんですよね。
もうこの話しすぎて、
はいはいはいはい、
そのディフェンダー腰に手当ててたようなイメージすら
もうイメージすらもうその歪まれているんですけど、
うん、
これ多分ね、あのカズが YouTube に手回ししてると思います、やっぱり。
削除以来
削除
本当
侵害したって、こう、カズ伝説の侵害だっつってね。
あ、ほんと
?YouTube にあれ申し立ててると思いますからね。
あ、ほんと。
だから、やっぱり少なからず、そのパーソナルスペースを犯してくる人って、
うん、
やっぱりそのパーソナル。
カズみたいにね。
カズの話は、カズはそんなことしてない。
カズのまたぎフェイントはパーソナルスペースの侵害です
よ。いえいえ、そういうことじゃない。パーソナルスペースの侵害し合うスポーツだろ、お前。もうよくわかんないけど、だからまあ別に数は合ってんだけど、だからまあそういう人はやっぱりそのなんだろうな、無視ですよね、なんかその逆の発想というかね。
ああ、
やっぱりそのなんか、え、何この人って思われたい人だと思いますよ、そういう人って。やっぱりちょっとこう、
うん、
やっぱり変態だって言われたいわけですから。
なるほど。じゃあやっぱりその数の、
うん、
またぎフェイントの対処を見つけたそのディフェンダーのように対処するってことですか。
もともと腰を低く落としてないんでね、
うんうんうん、
だから逆の発想でいくと腰を低く落とすっていう感じです。ちょっとこう重心を低く構えて、パーソナルスペースを下に作るっていう手はありますね、女性の方の場合は。
あ、なるほどね。
うん、
大体下から来られますからね。
そうですね、
痴漢するとしたら。
あ、なるほどね、
うん、
そうですね、
うん、
だからその手の位置ぐらいまで目線を落とすっていう、
ね、膝に手を置いてね、
うん、
手をこうずっと見てれば、
うん、
痴漢はされないでしょうね。
まあそうですね、その代わりその人自体がどうしたっていう目で見られますけどね、う
ん、あ、難しいですね。
難しいですけど、まあ 人間病院としてはやっぱりその数に合った時の、
うん、
その絶望感っていうかね、
うん、
だから逆に数に合えたぐらいな気構えも必要かもしれないですね。
あ、
うん、キングって呼ぶっていうね。
どうしよう数と会ったらどうすればいいんですかね。考えたことないんで。
いや、まあまあね、うん、いや絶対キングだから握手とかしてくれますよ多分
ね。え、
うん、
だから会わないとも限らないから、
会わないで、ね、どっちの話してんの。ちょっと俺も今一瞬分からなくなっちゃった。数に例えて話してるのか、数その人の話をしてるのか。
いや、この一緒だと思いますよこれ。
あ、一緒ではねえだろお前、うん、なんだよお前。もうとにかく電車で変なやつと会う確率と数と会う確率も大体一緒なんだ。もう
数と向き合った時にどうするかって話ですよこれ
あ、そうだ、はい、そうなんだ。そういや、そうじゃないですけどね、うん、だったらもうバモラって言ってやればいいですけどねデカビタ C の CM の時みたいにだからもうこれが呪文のように言ってやればいいですよ。そういうやつバモラって言ってねイタリア語で何か意味があると思いますから。
ああいいですねそれね。
はいはいはい、
うん、まあアニメ好きだったらバルスとかね。
いやだ、それなんかあれでしょ、うん、宮崎アニメのやつでしょそれ、
う
ん。
そうそうそう。
いやそういう問題じゃないから。
天空の城。
前回から大変。いや前回から処方箋ひどいからなんかその100円あげるとかの呪文唱えろとかの。だいぶ趣旨からちょっとずれてるんで。
ああ、そっか。面白ければいいと思って
た。うん、そういうことじゃないんで。うん、けど、まあ、変な人っていうのは、うん、やっぱりその、要するにマナー違反してる人にその注意することのね、
うん、
矛盾と一緒で、
うん、
ちょっと難しいんですよね。
そうそうそうそうそう。
やっぱりこう、
うん、
だから、まあ、数に出会ったと思ってね。ちょっとこういろいろ物珍しく眺めてみたり。
そうですね。だからもう自分がこう向き変えるとかそういうぐらいしかないですもんね。
まあそう。いやだから自分が向き変えるとこだとその後ろの人と
そうそうそう
そういう同じ状態になるからね。
後ろの人も向き変えるんですよ。なんかみんな扉の方向いてない
っていう状態。いやなんかすごいなんかオセロみたいになっちゃったけど。いやだからそうなるとも思うツボじゃん変態の。
そうなんですよね。
変態はそういうなんかもう自分によって何かこう何か世の中にこうちょっとこう影響とかこう反応が欲しいわけですから。
そうですね。
だから反応するのをやめたわけですからね、あのディフェンダーは。
でも、そうそう。でも、変態に抗うためには、
うん、
あまあ、変態にならなきゃいけないっていうふうになっちゃうんで、これ
あ。なっちゃうもんなんだね、やっぱり。
ってなると、やっぱりまあそうですね。無視しかないんでしょうね。
いやいや別に無視は変態じゃないと思いますけど、やっぱ無視、そう、無視なんですよ。
そうそう、だから変態になっちゃいけないから、
変態になっちゃいけないから無視ですよ、やっぱりね。いやそれはだってあのプシューって開いてね、真ん中に、うん、ど真ん中に立ってた人もね、うん、当たり前のようにスッて避けられたら多分心の中に傷ついてます
よ。
チとか言ってほしいんですよそういう人はね、
うん、
何この人とかやってほしいんですよ、
うん、
もうスッて、
うん、
スッて横抜けられたらね、
うん、
いや本当寂しいと思います。
そうそうそうそう、うん、そうですよ。
だからもう本当ツーンとした顔で見ればいいんですよ。スーンとした顔でね。なんかあれ私の前に誰もいないとか言ってあげれば存在をこう。
それ変態ですけどね。
それ変態ですね。ごめんなさい。無視してください。
無視ですね。ね、はい、まあ世の中どうしようもできないことっていっぱい。いっぱいありますから。
いやなんでだから言っちゃいけねえだろ。
いや本当にそれこそ天才とかね。そうそ
うそうそう、なるほどね。
うん、それまあ天才と考えるしかないですよね。人才なんだけど、まあ天才ですよもう、はい、もはや、
うん。なるほどね、
うん。
ちょっと雷に当たっちゃったぐらいのね。
そうそうそうそう。そういう気持ち、抗うことはできないから。抗
う、いやだから本当に、うん、そうですね。自然のなんかだと思った方がいいですね。
うん。受け入れることはないんで、
う
ん、雷をね。
そうそうそう。
死ぬから
死ぬからね、
うん、
昔僕の友達であの雷が目の前で落ちてそのちょっと飛び散った火花がほっぺに当たったっていうやつが いますけど、そういう現象がありえるのがちょっと知ってる人がいたら聞きたいんですけど、僕はずっと嘘だと思ってますけど、ちょっとはい、その時の火花がちょっとだ
っつって、それ多分受けようとしたんでしょうね。面白いですけどね。
面白いですけどね。真剣でしたけどね、その人。
あ、本当。
ということで、まあね、そういうことで、まあ無視してくださいということでね、
うん、
はい、では次のお便りいきたいと思います。お便りが、待ってくださいね、あ、ラジオネームポーク西山さん、
はい、
このポーク西山さんは、
はい、
後期西山さんです。
あ、
ね、はは、人間病院をずっと聞いてる方はわかると思いますが、
はい
はい、今函館でね、
うん、
はい、お花屋さんを、
うん、
開かれている後期西山さ
ん
からのお便りですね、
うん、
ポーク西山さんっていうラジオネームはですね、
はい、
勝手に月曜日のデストロイラジオでね、
うん、
改名させられてこの名前になっちゃったんですけどね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、今日からお前の名前はポーク西山だっつって、そこからこう律儀にポーク西山と、はい、名乗っておりますが、はいは
い、怖いからそうするしかないよね。
怯えてじゃないと思いますよ、まあ、まあけど気は使ってくれてると思いますけどね。
変に逆らうとってやつですよ、
はい、変に逆らうなるほど。というわけでコメントいきたいと思います。ル徳松さん、正人さん、こんにちはってことでね、これルっていうのは一応まあ全部処理しとかないとダメですから、こういうのは。ルっていうのは多分僕が人間病院を始めた頃にルサンチマンたけしって名乗ってたことを未だに許してくれてないってことですね。
ああ、なるほどね。
ル徳松さんってことでね。はいはい、まあ、ここらさらっと流させていただきまして、
うん、
いつもお世話になっておりますということでね。
はい、
僕もう函館行ってますからね、そのお店に。
はいはいはい。律儀ですからね。
律儀ですからね。花、
う、
屋、
ん、
見に行って。
うん、
はいはい。早速ですが本題です。夏フェスに行くことをよく参戦と言いますが、あれは何かの病気でしょうか。
病気ですよねこれ。
お便りまだあるんですけれど、
うん、
非常に簡潔した内容という意味で言えばここでもう終わってますよね。あ
れ、うん、いいところ。
一応読みますか、
うんうん、
読みます、続きも、うん、そもそも夏フェスという、言い方自体病んでいる気もします。そうだとすれば、屋外野外フェストでも言えばいいのでしょうか。もう一つ別件でコンビニ化にお聞きしたいのですが、コンビニ化も久しぶりですね。最近あんまないですよね、
うん、
僕今でもまた結局セブンイレブンで働いてるんでね、
あはは、
遠慮なくコンビニに対しての質問もしていただきたいですけれど、
うん、
コンビニでトイレだけ借りたい場合、使用量的にガムなどを必ず買うという人が結構いるのですが、プロのコンビニ店員から見てその辺どのように感じていますか。またプロのお客常連さんはこのような場合どのようにされているのでしょうか。最後にリクエスト曲で財宝お願いします、さようならということでね。
ね、
もう財宝っていうのもデストロラジオのオープニングテーマになっておりますが、
はいはい、
あれ本当は財宝っていう曲名じゃないんですけどね、あれ。
そうですね、本来は、ね、はいはいはい、本当は原タイトルは、
うん、まあ何を隠そう作ったのが上田先生ですからね。
はいはいはい、
はい、あれ本当はスーパーゼウスっていう歌なんですけど、
ね、そうですね、ビックリマンに影響されて。
なんでだよ、なんで未だにまだビックリマンに影響されてんだよ。
うん、
まあまあまあそういうことですが、うん、ありがとうございます、はいはいはい、ね、嬉しいですね、なんか久しぶりにコウキさんとね、
うん、嬉しいね、
嬉しいですね、うん、なんか、うん、やっぱコウキさんと会ってますからね。
そうそうそう、
うん、
ね、もう思い入れが違いますから。
いや、なんだよ、なんかそう言うとまたなんかちょっとテンション的になんかあれだろう、
うんうん、
足湯に一緒に入ってますからね。
そうそうそう、足湯に一緒に入った仲だから、
そうそうそう、うん。ということですね、うん、
足湯の付き合い、
足湯の付き合い
って、裸までは行ってないからそこまでではないですけどね。
逆に俺浅く感じてきたよ、なんかお前足湯の付き合いってお前なんか裸の付き合いに比べてだいぶ浅い気がしたりしましたけどね、ま
あ、でもね、フル装備の衣服よりはちょっと親密になってますから、はいはい、うん、
裸足になってね、
そうそうそう、うん、
付き合いましたから、うん、ということでですね、うん、まあまあ最初に僕これコンビニの方から話していきたいと思います。どっちから話しますか。
コンビニでいいでしょ。
コンビニでいいですか、うん、これはやっぱりちょっとどうなんですかね、
うん、
世代的な問題もあると思いますけどね僕は。
そうだしやっぱり時代もありますよね、はいはい
はい、時代もありますね、うん、だからあの1万円こ使うことに対しての当たり前感とやっぱり似てる気がしますね。
似てますね、
うんうん、だからまあ文化ですからねこれは。
うそうそうそうそう、
しょうがないですね。
だ僕はもうほぼトイレ借りるときにガム等は買わないです。
あ、買わないですか。はい、あ、僕は逆にほぼ、
うん、
ほぼ買います。
あ、本当、ま、
ガムかマウントレーニア。
もう時代を見ながらコンビニ入ってるから
プロとしてはね、
はい、
なるほど。
だからもう、まあ、ちょっとずつもう店員も何も感じなくなってきてるってい
うんだろうなってことですよね。そうそうそう、いやだから多分1万円に関しても今の学生さんは何にも感じてないんだと思います、
うんうんうん、
僕はやっぱりもう本当に刷り込みですからこれに関しては、
うん、
未だに1万円を出されるとなんかちょっとイラッとします。
あはははは、
もう意味が分かんないでしょ。
分かりますよそれは。
あ、意味は分かる。
意味は分かります。
あ、そうか、意味はあるか、うん、そうだよね、うん、そう1万円はだからそのお店側に入ってもどうしようもないからね、
うんうんうん、
使えないもんね。
そうそうそう、
あ、そうか、そう意味はあるか、
うんうん、
まあけどこれはもう文化の違いじゃないですかね。やっぱりコウキさんまだ若い、若いっつってもまあ30歳ぐらいでしたっけ。
うん、そうですね。
まあけどやっぱりちょっと世代が違うんでね、
すり込まれ方が違いますから。
違うと思いますからね、うん、だからもう全然いいんじゃないですか、買わなくても。
うんうん、
どうなんですか、
ま、時代背景をこうね見ると、うん、もうトイレ借りて、うん、そのちょっと申し訳なさでなんか物を買う使用量的にね、うん、
はいはいはい、
まあそうですね10年前なら当たり前でしたね。
当たり前でしたね、
う
ん、
そうしないとちょっとおかしいですから、かその人は。
うーん、
でもまあこの2015年、
うん、
もうね古いですからねその考え方は、
まあね、けど逆に考えればその有料トイレなんかもちらほら出てきてるんで、
あはんは
ん
は
ん、そういう意味ではなんかそのちょっとね、
うん、
逆に今風なのかなっていう考え方もありますけどね。コンビニでなんかコンビニでトイレ借りるときなんか100円ぐらい買うっていうのは、うん、逆に今風っていう考え方もありますけどね。
これからそのトイレ借りるときに何も考えないでいい時代が到来するかは分かんないですよ。
そうですね、だからまあこれから最新式とかになったら、うん、これからセブンイレブンでトイレ借りるときは7個カードでピッてやらないと入れないとかね、
あはははは、
そういうことになるかもしれないですよ。だからローソン入るときもポンタカードでピッてやってからじゃないと入れないとかねあるかもしれないですから、
なんかちょっと中途半端なんで、まだ時代的に、
時代的にな
んかブーンってコンビニ入ったらまず店員の顔色を見て、
はいはいはい、
だからトイレ入ればいいんじゃないですか
あのトイレ借りますっていうのすらあれもう微妙な時代に突入してますよね。
してますね。
逆に、うん、勝手に借りろよみたいなリアクションされる率が上がってる気がするんですよ。
かなり高いですよ。
かなり高いですよね、
うん、めんどくさいっていうね、
うん、勝手に借りろよっていうね。
そうそうそうそう、
うん、昔なんかもう扉に書いてあったもんね、永遠に一声かけてからみたいな、
ありましたね、
張り紙とかありましたもんね。
ありました、ありました。
だからまあこれは時代の問題ですか、文化の。
そうですね、コンビニ文化の
もう日本から切腹がなくなったように、
うん、
まあ、この文化がなくなっていくと、ただそれだけなのかなという。
そう
ですね、けどまあ一つそのコンビニ店員から言われる言うと、やっぱりそのトイレありますか、トイレありますかっていうか、トイレ貸してもらえますかっていう人にね、
うん、
悪い印象を覚えるってことはないですけどね。
で、まあ、仕事が一個増えるわけですから、コンビニ店員からするとね。
ガムもね、
うん、
忙しい時だともう思うかもしれないですね、
うん。
そんなもう義理で買うガムだったら俺レジ立たせんじゃねえよみたいなね。
そうそうそうそう。
ああ、そうか、うん。そこ考えたことなかったですけど、ああ、そうか。いや効率のいい世の中になってきましたね、本当に。
効率のいい世の中になってきましたね。
なんで言い返したんだよ。
本当にそう思いますね。
そう思ったんだね、今。
うん、ちょっと寂しさもありますけど。
ありますね。
まあ、効率いいってことは、楽とも取れるんで。
そうなんですよ、結局ね。うん、あんまり寂しい寂しいと言ってもダメですしね。
うん、でその代わり、なんかそういう寂しさを違うとこでね、紛らわすものを作ればいいわけ。
なるほどね。
うん、
ああ、だからもう本当に、うん、そういう細かいね、
うん、
こう、なんだろう、寂しさを、
うんうん、
こう、痩せなくなったせいで、うん、家帰ってもう犬とかに、うえーとかやってんじゃないですか、うん、もうあれ、
うん。
犬に言ってんじゃないですか、みんな。
そうですね、動物はそうですね、そういう仕事が増えてますよね、最近ね。
あ、トイレ貸してください。あ、どうぞどうぞ、ご住人っていう、このちっちゃい、実は人間に大切なやり取りがなくなったせいでもう、うん、シーズー犬がうわーってなってるんじゃないですか。よくシーズー犬が何かも分かんないですけど、
うん、
うん、まあなんかそんな気がするっていうね。
どこかで何か減ったらどこかで増えてる、うん、そうですね。だからプラマイゼロになってるんじゃないですかね。
だから僕なんかもうこういうこと言うとなんかハンカすぐ買うからあんま痛がないですけど、うん、なんか僕犬とか全く通ってこなかったね、
ああはあ、はあ、
人生なんで、
うん、
まあ、その上田君とかはね犬に接してきたことありますよね。
そうですね、
犬に接してきた人生ですよね、
はい、
だからたまに僕のことはあの人手なしみたいなね、
うん、
目で見るときありますけれど、
うん、
いや本当にもうあの街とか歩いててもう犬飼いすぎだよって言いたいときありますから
、ね、あでもその気持ちは僕わかんないですから。
いやだから、ね、アシュ扱いするんじゃないよ。
いやアシュでもない、うん、まあ、なんだろう、うん、あの別のものというか。
いやだからなんでアシュ、それをアシュって言うんだよ、
ね。なんかね。
いやいやまあまあいいですよ。それはね、うん、
外人と思ってるわけですから。うん、
これどうでもいいちっちゃい話なんですけどね、
うん、
たまたまこういう話昨日友達としててね、
はい、
友達っていうか今度あのなんでカフェの店長になるサンジー君とね、
ほうほうほう、
話しててね、
うん、
なんかお前もその気持ちわかんねえだろうみたいなこと言ったら俺はわかるわっつってね、
うん、
金魚と鳥飼ったことあるんだよっつってね、
うんうんうんうん、
僕も金魚と鳥は飼ったことあるんですけどね、
あそうなんだ、
はいはい、はい、
うんうんうん、
まあ、金魚最終的に水かさを増やしすぎてあの飛び出して
しま
いました、ね、はい、それ結構長生きしたんですけど、
それなんかちょっとなんかね、
はい、
なんか意味ない死に方の一つというか、
いやちょっとまあなんか
死に意味がないってちょっとかわいそうですけど、
いやちょっと長生きしてたんでね、
うんうんうん、
切なかったですけれど
切なかったんだ。
いや悲しかったですけど、
あそうそうそう、
はいはいはい、
あ一応買ってはいたんだね、
買ってはいましたね、だからまあ僕はなるべくそういうこうあんまり犬に負担かける前にね、
うん
うん、コンビニでちょっと済ましたり、
うん、
ね、ご近所さんとちょっと済ましたりとかで、
うん、
やっぱちょっと多少分散した方がいいとは思うんですけどね、まあけどそこはもう時代ですからね、文化ですからね、もうこういうことを言うのはもうやめましょう、ね、やめましょう、
だから、そうですね、
もうそれはもうね、ちょんまげやろっつってんのと一緒ですからね、男ならっつって、
うん、古いってこと？
まあ、いや、そういう感覚としてはそうなんじゃないですか、やっぱ。
明治勢よってこと？
いや、別に、坂本龍馬をイメージしたんだとしたら、うん、あの人はどっちかっていうと、新しい人なんでね、
うん、
ちょっと引っかかったんで、あれ、勢よっていうのはあれですけど、
うんうんうん、
はいはい。そうですね。
まあ、トイレはね、まあまあ、
どうなんですか、じゃあ、あくまでも、上田君の意見でいいですよ。どっちなんですか。 仮、
うん、基本的にはもう全然、うん、
いいす
プライスレスでいいんじゃないですかね。
だからそプライあプライレス感なんて出てないでしょ別に。その空間に、
うん、
トイレをコンビニでトイレを貸してくれるプライスレスみたいな空気はないですよ、
うん、
だから当然でいいってことですか。
当然になりつつある今ですから。
はいはいはい。
だから今そうだからこういう時代になりつつあるから
あるから、うん、
今ラッキーな時代なんで。
そうだよね。そんなことが当たり前なわけだからね。
そうそう。僕
らの頃は、うん、僕らの頃はガムを買わないと絶対借りれなかったと言っても、まあ極端な過言ではないわけですから。
そうそうそうそう。
それが今やもうタダで借りれる時代についになったと。
そう、今この瞬間、
うん、
トイレ0円のブーム到来してるから。
いや、まあ、はいはいはいはい。
今この機を逃すと、
うん、
またトイレ有料化、になっちゃうかもしれないんで。
あ、
うん、なんかこうちょっと存分に楽しめばいいんじゃないですか。
なるほど、
うん、若者顔でね。
なるほどね、
うん、もう当然のようにね、
当然のようにこれからトイレ借りてくださいということでね、うん、まあ、あとは最近の人は綺麗にね、
うん、
使ってくれますしね。
そうそう、それは前提ですよ。
うん、うんうん、
だから言わないでも分かるかなと思ったから言わなかったけど、
ね、はいはい、やっぱりね僕らの時代はそのトイレを汚くね、
うん、
使う人とかやっぱいましたからね。
そうそうそうそう、
はい、
う
ん、僕が見た中で一番ひどかったのはもううんこ持って暴れたとしか思えないような人がいました、ね、もううんこ持ってカズダンスを踊ったとしか思えないぐらい汚れてて、で結局そいつがこう外出てた時ケツからトイレットペーパーはみ出てました、ね、ふんどしみたいに。何があったんだみたいな。
本当何したんでしょうね。
何したんでしょうね。なんかそういう祭、なんかそういう祭り、祭りのなんか儀式を行ったんじゃないか。壁中なんか
多分、うん、うんこ持ってカズダンスはしてないでしょうから。
いやそうだよお前、それはしてないよお前。
なのに、
うんうん、壁中
うんこだらけで、
そうそうそうそう、
出てくるときにトイレットペーパーがお尻からはみ出てた、
はみ出てた、しかも結構な長さのね。
はははは、うん、で本当に何やってたんでしょうね。
いやなんかもう本当に地球が、うん、絶滅仕掛けて気狂った人みたいな感じになってたもん。
今日で地球最後だから、
地球最後だからもう好きにやったれみたいな、
うん、
だからそう逆にそういう人がもう今いないからね。
うん、
うん、だからまあプラマイゼロですね、何でもね。
そうですね、結構そうですね、プラマイゼロ率は高いと思いますよ。
わかりました。それはまあ僕もじゃあ納得しましたということで、うん、
はいはい、
じゃあまあ、コウキさん、ポークさんですね、
うん、
まあ、これはいいんじゃないですか、
うん、
もう、
うん
うん、あんま気にしなくてね。
そうだと思いますよ、今はね、今はね。
今はね、うん、そう、ちゃんと時代は見てよっていうことですね。
そうそうそう、
時代は感じてよっていうことですね。
来月あたりからちょっとまたグラフが変わるかもしれない。
そんなに時代ってそんな目まぐるしいもんなの。なん
か時代っていうかコンビニね。
コンビニね、
うんうん、
ちょっとかっこいいよかったね今、
うん、
時代っていうかコンビニね、うん、はいはい、わかりました、うん、あともう一個問題がありましてね、
うん、
これ最初の文章ですね。
ああ、
何でしたっけ。
夏フェスね。
夏フェスに行くことをよく参戦と言いますが、あれは何かの病気でしょうかっていうね、
うんうんうん、
なるほど、
うん、
まあ、僕正直よく分かんないですけど、
うん、
なんか言いたいことは分かります。
あははは
なんかコウキさんは、
うん、
ポーク西山さんですね、
うん、
ポーク西山さんはね、その、まあ、聞いてる方は知らないと思いますけれど、
うん、
かなりのおしゃれボーイなんです。
は
あ
は
あ、はいはいはい、
うん、
かなりのおしゃれボーイで、
うん、
僕はコウキさんが普段どこで服買ってるんですかっていう気持ち悪い質問して帰ってきました。
そうですか。
参考になるわけないのにね、
うんうんうん、
もう聞かずにはいられないぐらいおしゃれボーイで、
うん、
だからすごいもう夏フェスとかね、
うん、
全然耐えれる人だと思うんですよ。
うんうんうん、
だって夏フェスってなんかちょっとおしゃれな人が行くイメージですね、やっぱり。
そうですけどね、
まあ、結局は
でも僕からするともう夏フェスっていう言葉自体がちょっと病気ですけどね
いやそういうことですよね、だから、うん、いやだからもうこれ前提として言っておきますけど全然いいですけどね、
うん、
全然いいですけどね、夏フェス行っても
僕だって使いますしフェスはね、
うん、うん、いやで行ってもいいと思うんですけど、
行ってもいいし、うん、
まあまあまあ本当これから夏フェスの時期になってね、
うん、
まあ僕もちなみに行ったことはないですけど、
うん、
フジロックとかね、
あ、
サマーソニックなんか、
うん、
あの有名ですよね、
そうですね、なんかそのフェスっていう言葉がね、元をたどるとライブ、
はいはいはい、
もっと元をたどるとコンサート、
はいはいはいはい、
もっともっとたどると興行になるわけで
そうなんですか、もうそのたどり方が合ってるかは別としてまあまあまあそういうイメージですね、はいはい、
なんか要するにどんどんスタイリッシュになってるわけですよ、
けどフェスと コンサート今でもコンサートとは言うんじゃないですか、フェスはまたちょっとこう、うん、イメージが違う気もしますけどね、
でもなんかこう分けたいみたいな、
だからそのコンサートとは言いたくないからフェスって言ってるんでしょうね、やっぱり
別に総称でいいわけで、
うん、なるほど、
うん、
別に 大コンサートとか言えばいいわけですからね、
なんか夏にあるからって夏ってつけなくてもいいわけで本来はね
本来の意味が分かんないけど、
うん、
まあまあまあそうですね、だからこやっぱ夏っていうこの夏にも、
うん、
フェスにも、うん、悪意を感じるってことですね、
そうですね、悪意というか、なんか狙いというか、
狙いというか、ね、
逃げというか、なんというかね、
とりあえずマイナスに取ってることだけは分かってきましたけれど、
うん、
確かにね、この夏、なんかその、うん、やっぱり、なんだろう、インドアの僕からすると、
はい、
ちょっと嫌味っぽいですね、なんか、なんか、夏っていうあたりはね、
外ってことですからね。
外って、そう、この夏って、っていう意味にもう完全に外っていう意味がね、
うん、
やっぱその冬フェスとは言わないわけですよ、だって冬にはやってんでしょ、ね、どうせ、
うん、
知らないけど
やってるでしょうね、うん、
知らないですけど、うん、やってないのかな、
屋外、
まあ、屋外コンサート、
あーでもあんまやらないかな、あんま聞かない、ね、
やらないかもね、うん、だからそのねチューブぐらいダサかったら夏って言われてもいいんだけど、
うん
うん、あんまり夏を強調されると、
うん、
なんか僕みたいな色白な人間からすると、
うん、
なんかこう当てつけのように感じるっていうのはありますよ、うん、なんか、
うんうんうん、
うん、
ああなるほどね、
なんかそういうメッセージがあるのかもしれない
ですね、ちょっと体育会系ですよね考え方が、
ちょっとあると思うんですよ、うん、けどやっぱりその体育会系っつっても、うん、やっぱさっき言ったようにおしゃれさんが集まるイメージがあるわけじゃないですか、そこがフェスの方にかかってるんでしょうね、
あ、
うん、
だからちょっとね脳みそが筋肉とまでは言わないです
けど、そうなんですよ、だからその夏だけだったらね、
うん、
夏コンサートっつったら、
うん、
なんかすんごい頭筋肉みたいな人が集まりそうじゃないですか、
うんうんうん、
けど夏フェスっていうことによって、
うん、
ちょっとこうね、
うん、
なんかアウトドアブランドを
う
まく使ってますみたいな、うん、エータ参考にしてますみたいな、
ね、あエータにも悪意があるんですか
いやいや知らんけど、いやいや知らん、もう悪意とかじゃないですけど、
うん、
いや分かんないですけど、エータをね人間病院の中で悪意以外で取り上げたことがないんで、
エータと小栗旬が実は同じ細胞から生まれたとか
いやそれ別に上田先生が言ってるだけですけど、はい、僕はやっぱり木村カエラを取られたっていう嫉妬からエータにマイナスイメージを持ってるだけですけど、ね、
ああそうですよね、はいはいはい、あれはちょっとギッたようなものですから
なんで木村カエラを切ったんだあれ
うん、許せない行為ですよねあれは。
なるほどね、
うん、
まあ、だからなんかそのとにかくおしゃれなイメージがありますね。
そうですね、
うん、だからなんか
参戦そうちょっと差別意識がちょっとありますよね。
うん、だからその もう夏フェスに行くことを参戦って言うんですね。僕これに関してはもう知らなかったです。
でもこの参戦がダサいから
いやいやいや、けども
フェスがスタイリッシュなのに参戦がダサいっていうこのね
いやけどもう参戦っつってる人はダサいなんて思ってないですよ。
あ、そうですか。
うん、
いや僕からするともうかなりのダサさですけどねどうしたのっていう。
いやいやフェス行くのはいいけど、
うまいこと言ってた、
どうしたのって、うん、さっきまでうまいこと言ってたのに、
だっせーって感じですけどね。うん、参戦っ て、ね、
参戦だから、この参戦っていうのもなんかすごい意気込んでる感じがね、
うん、
すごい出てるじゃないですか。なんかすごい、なんだろう、またあの戦えねえやつはお家で黙ってなみたいな、
うんうんうん、
俺は戦場へ向かうぜみたいな、
うんうんうん、
またそれ色白な僕に対してのなんかこうちょっと差別な気がしますね。
あはははは、そうですね。ライブでこう盛り上がってくると、
うん、
なんかビジュアル系とかなんか特にね。
ああはいはい、やけどなんか、
うん、
フェス事情知らないんで、
うん、
また適当なこと言うといけないですけど、
うん、
あんまりビジュアル系に夏フェスのイメージないですよね。
そうですね。
ねえ、
うん、
そうそうそう、知らないですけど、
夏フェスにはそんなに。
ねえ、なんかやっぱりあの人たち色白じゃないですか。
うんうんうん。
なんかそこもちょっと関係あるかもしれないですね。なんか、
ほうほうほう、
なんかそう考えたらやっぱアウトドア感はあるね。
ありますよね。
ありますね。ちょっと。う
ん、ちょっとね、体育会系ノリがあるんですよ。
ああそうか、
うん、ジョッグ感があるんですよ
ジョッグ感っていうんですか、そうなんですか、ジョッグ感、
ジョッグ感があるんでしょ。
ジョッグ感ってそのジョグってことですか。
そうそうそうそう、
ジョギングのことですね。
そうそうそうそう
そう、そうか。だからまあ参戦フェスだから、
参戦確かに病気でもあるし、
あ、やっぱ病気ですか、
うん、病気とともに、
はいはいはい、
ちょっと間違えちゃってるっていうのもあると思うんですけどね。なんか、
あ、そうなんですか、
うん、なんかね、言葉間違えちゃってるってい
ういや、それはまあそうか、病気ではない、間違えちゃってるんだからね、
うんうん、参戦とも戦いに参加するってことでしょ。
そう、そういうことですね。
だから、うん、夏フェスが戦いってみなしてるってことでしょ。
そういう
ことでしょうね。戦の場ってことでしょ。
戦の場っていう意味で参戦っつってる、ね、う
ん、いや何が戦なのかってことですよ、うん、何が戦なのか
そうですね、だんだん夏フェスの情報なさすぎてなんかぼんやりしてきましたけどね。
銃とかそういうね、はいはい、火器類があるわけじゃないでしょ
いや、まあ全然音楽聴きに行くわけですからね。
音楽聴きに行くわけでしょ、はいはいはいはい、だから何が敵なのか
いやだからね、うん、なんか聞いたことある話だと意外に過酷らしいですけどね、状況として。
ってことは暑さってことでしょ。
暑さじゃないですかね、うん、暑いんじゃないですか、
気温でしょ。
あと蚊が多いとか、
蚊と、うん、蚊とか暑さ、虫と
虫と暑さ、
虫と暑さでしょ。虫と暑さに対して参戦っていうね、
うん、そういうことで
しょ、ね、ちょっと釣り合わないっていうこの
違和感が、まあ、あと騒ぐから余計ね、うん、まあ、暑さでしょうね。だから暑さに対しての戦いってことでしょ。暑さとの戦いってことかな。
うーん、ちょっと天秤がちょっとね、まあまあまあ、斜めすぎるというか
あの、戦の方がもうズドンと下がっちゃってますか。
そう、やっぱりだからポーク西山さんが、
あ、ちょっとあれと思ったと、
夏フェスに参加することを参戦というね、
あ、
なんか違和感あるなって、そこじゃないですかね。ちょっと大げさというか、
なるほどね、
蚊と暑さに対して参戦、戦いに行くっていうね。
あ、なるほど。
うん、
まあこれはなんかの病気でしょうかということなんでね、
うん、
まあ、これ病気なんでしょうね。じゃあ
そう、病気と間違いですよ
病気であり間違いであるってことなんですね。
じゃないですかね。
あ、これは何病っていうんですかね。ちょっと
なんだろうね。
だからフェス行くことはまあ別に当たり前ですけどね。
フェスはもういいですよ。
もういいんです、
ね、僕は病気だと思ってますけど、フェスという言葉自体はね。
そうですね。だからまあそれに関してはもう夏フェス病ですよね、うんうん、だからもう言うんであればね、うんうんうん、けどそんなこと言い出したらもうその何にもね、うん、できないですけど、うん、けどそれは病気として楽しめばいいですからね。
うん、そうですね、
うん、参戦っていうのはちょっともうなんか、
うん、
さらにちょっと進行してるってことですね、病気が。
そうですね、もうかなりちょっとやばい病気だと思うんで、実は、ね、
そうなん、うん、あ、実はそうなんだ。
間違っちゃってますから。
僕意外にこの夏フェスに行くことを参戦っていうことを軽く捉えてますけど、
うん、
実は意外に、
うん、
ちょっと怖い病気なんですか、これ。
怖いですね、そのバカに見られますから。うん、
そうなんだ。いや、それは気をつけないとダメだね、それ。
うんうんうん。
あ、そうなんだ。
うん。
で、これ何病っていうんですか、ごめんなさい。ちょっと何にも。ちょっと、
ね、
フェスとか僕で、けど実際行ってみたいですけどね、本当に。
ああ。
僕は。だってもう、あれでしょ、
うん、
すごい、
いや、すごいですよ。
ミーハーな感じの、豪華な、
いやいや、もう今をときめく
でしょ。なんかもうジャンルもクソもないんでしょ、意外に。知らないけど、
そう、意外とないみたいですよ。
ロックフェスなんつってるけど、普通にこう全然、
いわゆるジャンルの壁がね
ない感じなんだ。楽しそうですよね。
うん、
うん、
僕も別に興味ないわけじゃないですけど、うん、ただ参戦って言われると、
いやいや、別にみんなが参戦つってるわけじゃないんだろうけど、
うん、
まあ、けど結局やっぱアウトドアイベントですからね、
うん、
結局これはね、夏フェスはね、
うん、
参戦と言います。
だから敵がね、
うん、
なんかね、
うん、
ちっちゃいというかね、
敵がちっちゃい、うん、
敵間違えてる、
敵間違え、
違うな、何、
うん、
でしょうね、
なんだろうな、
なんかスコーンってくる病気がこれあるんですよね、うん、
あるんですか、
あるんですよ、
ジョーデングの中には。
うん、
そのうーん、
これ行った瞬間絶対笑えるっていう病名があるはず。
いや、あるんだ、あるんだ、もう余計言いづらくなっちゃってるけど、ね、
これ絶対ありますから、
絶対ありますから、でなんかお別れしようとしてるけど、
あります、あります、
そういうわけにはいかないで、最後にそれこそね、うん、もう次の方っつって呼んで、ポークさんもう呼び込んじゃったわけですから、
うん、
いや、これ最後にちょっと西山さんに病名を教えてあげないと。だからこれはもうポークさんは参戦しようと思ってたからこのお便り来たかもしれないですからね。
あ、そうなんですか。
いやいや、わからないですけれど、
うん、
ポークさんはもう、まあ、北海道の方ですけど、
うん、
北海道でもなんかフェスみたいなのあるらしいんで、
うん、
それに参戦しようか迷ってて、
はあは
あ、もしくはまあ行くことは決まってたんだけど、
うんうんうん、
夏フェスに行きます、参加しようか、
うんうんうん、
参戦しようか迷ってたかもしれないですから、
うんうん、
だからここでちゃんと病名を教えてあげないと。
あ、そうだな、
はいはいはい、それはもうポークさんとしてもどういうふうにね、フェスとこれから付き合っていけばいいかわからないですから。
そうか、いや、はいはい、その夏フェスは絡んでるし、
うん、
そうですね、じゃあ、うーん、戦う相手、
うん、戦う相手、
暑さと過病ですね。
いやいや、さっきの話だそれ。それさっきの話じゃんそれ。いや、いや、それは病気じゃないでしょ別に。戦う相手、暑さと過病は別にいいでしょそれ。暑さと蚊と戦う分にはいいでしょ。
あ、じゃあ最初に夏フェスってつけます。
あ、夏フェス、うんうん、
なんか、あ、夏フェスってつけると おかしいか。
夏フェス病ではないんですよね。
夏フェス病はちょっとね、安易ですよ、てかつまんない、
うん、
あの人間病院の人気が落ちる。
いやそれは定かではないで今で現時点でもね、
うん、
いやだからその戦う相手をこう課題大きくしすぎちゃってるみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう意味でしょ、なんか
そういう意味
だから、そのなんだろう、
うん、
いや、これは採用されないですけど、ね、なんか、本当は竜王なのに、バラモス扱い病みたいな感じでしょ、なんか。そういうことなの、意味合いとしては。これ、ドラゴンクエストのラスボスの名前ですけど。
いや、面白いですね。
ハドラー様をバーン扱い病っていう、そういう病名、ニュアンスとして合ってるの、これで。
もうニュアンスとして合ってるし、
合ってるんだ。
う
ん、
もうそれ以外考えられない。
なんだよ、お前。ハドラー様、お前、バーン扱い病、お前。やべえよ、お前。人気どんどん落ちてるよ、お前。この前俺あのゆずパパにもう最近全然面白くないって言われたばっかなんだからもうそれ人気なくなるわそんなこと言って言い出すとね俺かこれが原因だよ
もう言い得て妙ですよそれ
いやなんで言い得て妙ですよじゃないんだじゃあもうそれでいいんだも
う もう一回いいですかちょっとい
やだからハドラー様バーン扱い病ですけど意味が分かんないですよなんかその響きとしてなんかちょっとなんか世界を探したらちょっとありそうな名前ですね様の部分だけ抜いたらなんか
いやーいい病名ですねそれそれはいいですね
いやそれはいやもう決まっちゃいますよその先生がそうやって言っちゃうとい
やもうそう採用ですよ
採用なんですかじゃあまあこれ最後にじゃあ説明入れておきますけれど、うん、まあまあ大の大冒険というね、
はいはい、
まあその冒険漫画の、
うん、
まあそのボスが、
うん、
ハドラーっていうボスがいたんですけど、
うん、
そいつを倒した時に、
うん、
俺を倒した程度で勝ったと思うなよっつって、
うん、
俺は今大魔王ではないと、
うん
この上にはさらに私たちを統括するバーン様がおられるのだって言ったっていう上には上がいるよっていう意味ですね
はいはいはい、はい
うん、だからその蚊と暑さと戦うぐらいで参戦って言うなと相手をでかくしすぎるなと
ああ
いう意味が込められて、うん、ハドラー様をバーン扱い病っていう、ね、いやだからで上田くんは笑ってくれてますけれど僕は不安ですよいい、ね、こう人間病院がこうなってくことに
でも
僕はやっぱりそのゆずパパからねせっかく忠告してもらいましたから、
うんうんうん、
やっぱりこういうことの危険性を感じ取ってるんだと思いますよ
でもこれ比喩ですから
いやいや比喩でももうちょっと分かりやすい部分でね
うん
そんなに大の大冒険でみんな読んでないですから
調べればいいじゃないですか
いやなんで強気なんだ
興味があれば
興味があればじゃない
で調べないってことは興味がないってことでし
ょいやだからそもそもそんな興味ないんだよだから別にみんなね、
うん、
それでもまあなんか聞きやすければ聞くっていうことですから、
うんうんうん、
いや本当聞きたい人だけ聞いてくれなんていうスタンス1ミリも出しちゃダメですからね僕らは分かってると思いますけど
でもハドラー様をバーン扱い病はちょっとたまらないんでちょっと
採用ということで
ちょっとたまらないですね
いやこの後すぐ更新しますからね、
うんうんうんうん、
取って出しってやつですからねこれ
あなるほど
まあそのまま更新するしかないですね
熱々ですからねこの病気
後悔してる暇もないですから。じゃあもうこのまま終わってですね。
やって後悔するってタイプだから。
やらないよりはっていうね。
そうそうそう。
やって後悔したいっていうことでね。うん、
まあ最悪ね、
うん、
なんか人気が、こう、落ちてんじゃないのと思ったら、病名変えればいいわけで。
ちょっとこれは差し替えた方がいいと思いますよ。
うん
ちなみに今回第104回ですからね。
あはんは
んはん人間病院第104回、ハドラー様バーン扱い病っていう、ね。どうしたっていう。
うんうんうん、
やる気なくなったのかなっていう感じですけど。まあまあまあまあ。じゃあ今日はこの辺でお別れしましょうか。うんうん、
はいはいはい。
はい。というわけで、また来週。
家の製材は親切実意を胸と同じ一致に病の根を掘り葉を尋ねその貢献を確かめて一致に売薬症たる責任を尽くし果たさんそのためにお一に進化衆と隔てなく貧苦の人には制約せんお一にお一にの薬を買いなさい。お一にの薬